ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は地域政策学部教授中村忠勝先生です。中村先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはご経歴について簡単に教えてください。
はい、高崎経済大学には2006年に着任をしまして、この出演が決まって数えてみましたら、どうやら18年ぐらいいるようです。
ではもうこの番組の出演も何度もありますか？
記憶では3回か4回目のような気がしますけど、どうもだいぶ久しぶりに出演となりました。
あ、そうだったんですね。ありがとうございます。ラジオのスタジオはいかがですか？
非常に緊張しますね。はい。
普段大勢の学生さんにお話しする方が緊張しませんか？
学生さんはだいぶ慣れてますけれども、こういうマイクを向けられて喋るという機会がなかなかないので緊張しますね。
あ、そうなんですね。はい、先生のご出身はどちらなんですか？
出身は群馬県なので、はい、高崎も時々来て街中を歩っていたこともあったと思います。
あ、そうでしたか。はい、群馬にはいつ頃までいらっしゃったんですか？
高校生の時までですね。大学に行ってから都内の方と今は半々ぐらいの生活をしていると思います。あ、
じゃあご出身が群馬で、またこう群馬で働いていらっしゃるんですね。
そうですね。そういう意味では非常に採用していただいて助かっております。
はい。どんな学生だったんですか？
サボってたんですよね、勉強は。はい。なので、まあ、普通の就職が決まらなくて、こう、進学をして、まあ、運よく指導していただいた先生が、面倒見が良くてですね、今、こういう形で仕事ができています。
ああ、じゃあ、それが研究を始めたきっかけだったんですか？
そうですね。もともと公共部門のことに興味がありまして、大学院に入ってからその分野の先生に指導をお願いすることになりました。
さあ、では早速専門分野についても伺っていきます。先ほど公共というワードがありましたけれど、どんな分野なんでしょうか？
専門分野聞かれると非常に難しいんですけれども、説明が難しいんですけれども、学問分野としては、政治経済学の一分野である公共選択論というものを専門にしています。で、その公共選択論という考え方に乗っかりながら、研究対象としては地方自治体の公共政策とか、それと表裏一体の関係にある地方財政などを研究しています。
公共選択と公共政策って違うんですか？
そうですね。公共政策は基本的には国とか地方自治体の政策という意味だと思います。公共選択論は経済学の中でも、まあ、いろんな分野があるんですね。都市経済学とか環境経済学とか、そういうものがある中の一つに政治経済学もあって、さらにその中に、公共選択論の分野というものがあります。
ああ、すごい細かく枝分かれをしてるんですね。
そうですね。経済学っていう学問が非常に汎用性が高いものなので、皆さん意外と思うと思うんですけれども、環境経済学とか都市経済学とか政治経済学と、これ経済学なんですかっていう科目があったりします。
はい。経済学の中の分野ということなんですけど、先生は地域政策学部ですよね？
はい。今経済学っていうのは懐が広いという話をしたんですけれども、
はい、
もちろん皆さんが一般に考える経済ですよね、景気とか、そういったものがあると思うんですが、まあ、それも経済学の一分野だと。一方で経済学の得意とするのは行動分析みたいなところにあるんですね。例えば人間がどういうふうな行動様式を取ってるのかとか、企業がどんな行動様式を取ってるのかっていうことなんですね。そうするとそのことをベースにいろんな問題が考えられると。私が授業でよくお話をするのは、 世の中の問題、社会問題っていうのは、人間が、まあ、都合の良い行動をとってしまうと。それと、社会から見て、望ましい行動が異なっているところにあるっていうことですね。だから人間行動をうまく読み込むことができれば、まあ、それを逆手にとって政策論を論じることができるので、そういう意味で経済学は非常に汎用性が高いですし、まあ、地域政策も考えることができるということだと思います。
ああ、じゃあ経済学が扱う分野ってすごく大きいんですね。
そうですね。ほとんど何でも扱えるんじゃないかと最近は思ってますけれども、まあ、非常に懐の深い学問で、ぜひ、皆さんが思っているイメージとだいぶ違うものだと思いますので、はい、興味を持ったら、ちょっと本でも取って読んでいただきたいなと思います。
はい。そういう人の行動を分析するっていうのが、選択っていうこととも関わってくるんですか？
あ、公共選択論の選択ですか？はい、はい、関わってると思います。
うん、
はい。一般的には、経済学の基本はですね、市場での意思決定、選択ですね、を考えるんですね。ですけれども、政策っていうのは、まあ、公共部門の意思決定であり、まあ、みんなの意思決定ですね。まあ、今だと、民主主義的な仕組みの中での意思決定ということですね。
はい、
そこの部分を公共選択。公共部門の、まあ、選択と簡単に言ってもいいかもしれませんけれども、はい、はい、そういうふうな意味だと思います。
具体的にはこういう選択が公共選択にあたるっていう例などはありますか？
まさに公共政策そのものが、はい、公共選択なんですけれども、例えば、ま、高崎市が周辺の市町村と合併をしたとかも公共選択ですし、まちづくりをどう進めるかも公共選択の結果なのだと思います。自治体っていうものが存在してるわけですけれども、一人の人間のように意思決定をしているわけじゃなくて、
はい、
そこには政治の家の人、それからまあ行政官の方、市民の方、いろんな方がいて、そういうものがこう絡まり合って行政の政策ってが決まってきているので、政治経済学、公共選択論だと、その辺の政治家や、まあ官僚とか、それから利益集団、有権者みたいなことの行動分析を行います。
その公共選択について、授業ではどんなことを教えられてますか？
担当科目はミクロ経済学と財政学と地方財政論なんですけれども、ミクロ経済学では経済学の考え方の基本を教える科目なので、まあ、大体教えることが決まってます。で、財政学とか地方財政論っていうのは、まあ、自治体の公共政策の結果としてお金がどう使われたかとか、まあ、税金をどう集めているかっていうことだと思うんですけれども、まあ、その中にも公共選択論の要素を強く入れるようにはしています。例えば先ほどお話をしたその政策っていうのは、政治家と官僚や行政官、それから有権者、利益集団、いろんな方のこの意思決定が絡まり合って決まってきているようなことを理解してもらえるような話をしています。
公共選択と聞くとなんだか難しい学問だと思っていたんですけれども、すごく身近なことなんですね。
そうですね。経済学の考え方がそもそもシンプルですよね、
はい、
その人間の行動分析をしているんですけれども、その時の見方というのは効率性という価値判断基準に照らし合わせて合理的な意思決定をしている、うん、たったこれだけなんですね。まあ、最近はその合理的に行動してないケースということで、行動経済学、聞いたことある方は多いと思うんですけれども、その分野の研究も進んできています。
はい。公共選択を学ぶのってすごく面白そうなんですけれども、公共選択を学ぶ面白さって先生にとってはどういうところでしょうか？
世の中の問題であり、なおかつそのみんなが関わる問題ですね。公共政策とか、まあ、地域政策もそうなんですけれども、まあ、そういうことでいろんな問題が発生していると思うんですけど、政治家等の行動分析ができるようになると、なんでそんな問題が起こっちゃってるのってことが見えるようになったり、まあ、それを、まあ、逆手にとってですね、なんか政策で誘導する案がこう見出せるようになるところじゃないかと思います。
そ して先生はゼミも担当されていますが、ゼミではどんなことをするんでしょうか。
はい、ゼミではですね、まあ、地域政策、地方自治体の公共政策を必要とする地域課題は何でも研究対象としています。もちろん政策と表裏一体の関係にある財政も研究対象です。仮説を立ててですね、そのデータを使って統計学の手法で分析しようと、地域課題の発生の原因とか、それから解決策っていうのをデータに基づいて提案しようというようなことを指導しています。
公共政策ってすごく幅広いですが、学生さんは卒業論文のテーマにはどんなことを選んでいますか？
はい、経済学は懐が広くて何でも対象にできますよと、いうことをお話ししましたが、ゼミでもその何でも研究していいよということになっています。なのでいろんな研究を皆さん持ってきますよね。少子化問題とか、それから観光の話をする方もいますし、福祉に関連する話をする人もいます。
学生さんにはどんなことを期待しますか？
そうですね、今データサイエンスみたいな学部がたくさんできていると思うんですけれども、データに基づいてなんか証明していくようなことっていうのはこれからすごく求められると思うんですね。なのでそういうところで力をつけてほしいなと思っています。
今回は経済学と地域政策の関わりについてお話を伺いました。次回は先生が力を入れている研究テーマについても伺っていきます。ラジオゼミナール、今回は公共選択などの研究をされている地域政策学部教授中村忠勝先生でした。来週もどうぞお聞きください。中村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。